おはようございます。 YouTube で礼拝会ご一緒の皆様、すみません、ちょっと今日は12時からミニコンサートがあるので、サウンドシステム、エンジニアが設定を変えたために、もしかしたらこれはそっちは入ってるかもしれませんね。こっちのスピーカーだけだわ。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、あと2週間で教会としてのクリスマス礼拝会になります。あと2週間です。で、この時期に私たちはイエス様が十字架につくという聖書の記事を読んで、そこから神様のお言葉を受け取ります。引き続き祈り心でイエス様に求めていきましょう。今日初めて礼拝会に来てくださった方がいらっしゃるんですよね。それは金松トム兄弟です。トム金松さん、ようこそ出てくださいました。はるばる岐阜から来らすとさ、ね、はい、もう私たちの家族みたいなもんなんですけど、ロイ、佐久間兄弟、そしてキャーシーさん、またキャーシーさんのお父さんジム、川野さん、キャーシーさん、ようこそお帰りなさい。 Thank you. Welcome home. 昨日はいわき市民クリスマスで、ロイさん、ジムさん、そしてトムさんが素晴らしい演奏をしてくれました。そしてロイさんのお話が本当に多くの人の心を捉えたと思います。もう泣きながら聞きましたっていう人が何人もいましたね、はい、感謝なことです。私たちがこうして集まっているのは、みんな、そして今日本中でも、いや世界では順々に礼拝会が起こってんですね。日本の後は中国の方に行って、だんだん西の方に行きますけれども、この日は一日中世界のどこかで礼拝会が行われているんです。切れ目なく、素晴らしいことですよね。全部一人の方のおかげです。全部イエス様が中心です。イエス様が中心でないと意味がないんです。イエス様が中心でないところは教会と呼んでも実は教会じゃないんですね。私たちはいつもイエス様を求めていきたいと思います。で、今日もイエス様のことを思い巡らしながら、神様が語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。はい、昨日もいわき市民クリスマスは満席でした。それで何人かの方、当日券を求めて来られたんですけども、お断りしなきゃいけなかったんです。で、お断りするのに選んでいただいたんですよね。 CD を持って帰っていただくか、来年の市民クリスマス無料招待にするか、それともグローバルミッションで持たれるミニコンサートにするか。ミニコンサートはって言われて来られるかどうか分からないですけど、12時からミニコンサートをしていただきます。で、ロイさんたち皆さん1時25分の電車で、羽田に向かいます。そして今日、夕方の飛行機でハワイに帰っていくんですね。そのギリギリのところでコンサートしてくださるんですよ。皆さんね、本当にありがたいことです。はい、改めて心をイエス様に向けましょう。アニケン先生、お祈りお願いします。
一番の中層のなさった栄光の神、清い神、愛の神、感謝いたします。本当にあなたに背を向け、あらゆる罪に飛び交ってしまったこの人類に、あなたが恵みと孫と神様の本心をの完全な現れにおいでになったことを感謝いたします。私たち一人一人 本当に来てくださったことを感謝いたします。あの不備な裁判で神のゆえに罪に定まれ十字架につけられるようなそんな扱いを受けた主イエス様、あなたが返せ父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているかわからないからですと十字架からのことを祈り感謝いたします。私のためでした、祈るためでした、感謝いたします。どうか私たちがあなたを仰ぎながら感謝を持って清い救いの道に歩み、素晴らしい永遠のゴールにあなたの助けによってあなたに運ばれて、あなたに案内されて導かれて、あなたの愛を受けながらそれを話しながら進むことができますように、今日話してもそのために豊かに用いてくださり、一人一人で祝福してください。主イエス様の尊い御名によって感謝して祈ります。
アーメン。今日読んでいただいた箇所はいつもよりちょっと長めなんですけれども、これ一つのまとまりなので切ることができませんでした、今日読んでいただいた箇所に登場人物が主に 3者います。3人ではないんですけど、まず第一にユダヤ人のリーダーたち、祭司長たち、そしてユダヤ人で、2番目がピラトと呼ばれるローマの総督、3番目がイエス様です。たくさんのことを見ることができるんですけれども、ユダヤ人たちはこれ今からほぼ2000年前に起こったことです。おそらく紀元26年から28年9年ぐらいの間ではないかと思われます。歴史に残っているんですね。ピラトがパレスチナというか今のユダヤ、今のイスラエルを含む地方の総督だった時ということで、年代が特定できるんですけれども、今から2000年前、世界を制覇していたのはローマ帝国でした。ローマ帝国はだんだん力が衰えてはいましたけれども、やはり今でいうヨーロッパの南部から北部に至るまでを征服していた帝国でした。そのローマがここは重要な危険地域だとしたのが、今パレスチナと呼んでいるイスラエルの地域なんです。ローマはあんまり力がない国、あんまりごたごたのない地域は征服しても管轄を下っ端ではないんですけど、責任者に任せました。しかしイスラエルと呼ばれるこの地域には総督を使わしたんです。何が起こるかわからない地域だったからです。でその一つの理由は、ユダヤ人が自分たちの王は神様しかいないっていうからです。ユダヤ人は偶像礼拝は徹底的に拒みました。いろんなエピソードが残っています。ピラトが兵隊を連れ、兵隊の持っていた掲げていた旗に金属製のなんか肖像がついてた。でその肖像はシーザー、皇帝のものだった。ユダヤ人はそれは偶像礼拝だ、この象徴を取り除けって文句言ったんです。でみんなでデモをやって、ピラトが兵隊を使わせて、そんなことを続けるならお前たちを皆殺しにするって言ったんですけど、殺すなら殺せって言ったんですよ、ユダヤ人が。でピラトは殺せないんです、もちろんね。そんなことをしたらその地域が大変なことになります。それほどユダヤ人は神様だけを礼拝することにこだわっていたんですよ。そして神様が私たちの王なのだと言っていたんです。ここまで話したら皆さん、どんなの思い出しますか。ユダヤ人たちは この日この場面でもう気が狂ったかのような振る舞いをしたんです。とにかくイエス様を殺す、しかも自分たちが殺すときには石打ちでしか殺せないんです、ユダヤ人は。で、石打ちにするためには訴えた人、この人には罪があるって言った人がまず最初に石を投げなきゃいけないんです。で、イエス様はとんでもない罪を犯したって言い切れる人がいなかったんです。全部嘘の証言だった。で、どうしてもローマの手によって殺したかった。で、それはイエス様ご自身が予言されました。木にかけられるとご自分で言われる、十字架につけられるとご自分で言われたんです。それを聞いていた弟子たちはおそらくわからなかっただろうと私は想像します。十字架にかけるというのはローマの死刑の方法だったからです。でもそれが起こりました。起ころうとしています。ピラトはイエス様をイエス様に尋問して何にも罪がないってことが分かってたんですよ。ところが一節でそこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにしたって書いてあるんです。そこでなんで、ピラトが私はこの杉越の祭りの時に必ず一人囚人を許すからこのイエスを許してはどうだ、違う、大声で叫んだ、バラバだ、バラバを許せ。この頃日本では巷で大声で叫ぶ人がほとんどいないんですよね。時々デモ行進がありますけども、日本人のデモ行進はとってもこう整然としてんですよね。誘導者があって、でスピーカーで消費税を下げろ、消費税を下げろって感じでやって、おとなしいんですよね。そうじゃない、群衆が大声で叫んだんです。で、私一人で叫びたくなるんですけど、こんなことを一人で叫びたくありませんね。十字架につけろ。そこでピラトはイエス様を捕らえた。改めてこの時イエス様縛られてたんですよ。改めて再逮捕されたんです。そして鞭で打たれた。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ紫色の衣を着物を着せた。さあ皆さん、聖書をこう立体的に読んでおられる皆様、想像してください。イエス様はどんな姿だったでしょうか。茨の冠、今でもイスラエルに行くと分かりますけど、茨っていうとトゲが5センチ以上あるんですね。すごい硬いんですよ。でもどんなに硬いものでも長いこと水分につけておくと柔らかくはなりますけどね。茨の冠をかぶっているイエス、その他皆さんの想像はどうですか。はい、イエス様うなだれていましたか。腰をかがめていたでしょうか。違う、違う、ね、根拠はないですけど違うように思います。違うように思いますね。イエス様の体の状況はどうだったでしょう。鞭で打ったんです。一回ではありません。当時鞭で打たれる囚人は体を固定されて縛り付けられて裸にされて、そして革の鞭に骨とか金属で尖ったものを埋め込んだ鞭で打たれたんです。何十回も。皮膚が裂けるだけではなく肉が削がれました。 そのイエス様に兵隊たちは紫の衣、王様が着るような衣を着せました。イエス様はそれでもまっすぐ立っておられたと私は確信します。しかもうなだれるのではなく、しっかりと頭を上げて立っておられたと私は確信します。しかしイエス様の体はとんでもない痛みだったはずです。血が流れていたはずです。少しの血ではありません。私たちの中には指から血が3ミリ出るだけでこう気絶そうになる人もいれば大騒ぎする人もいますよね。血だ血だって、その騒ぎの方が危険じゃないかと思うぐらい。私のおじさん、母の兄、ぐでんぐでんに酔っ払って帰ってきて、でトイレに行って奥さんの名前で血だ血だって騒いでるんですね。で奥さんは落ち着いたもんで、お父さんそれビール豆よって唾を吐いたら赤かったっていうね。私たちは血に関していろんな感情があるでしょうけれど、イエス様の背中は血だらけでした。血が流れていました。そこに着せられた衣は血で染まっていたはずです。紫が赤黒くなっていたはずです。いろんなことを私たちはそこから受け取ることができます。イエス様が着せられた衣、紫と書いてありますが、他の写本によると赤と書いてある本もあるそうです。それをクリスチャンによってはこれは私たちの罪の象徴だ、あなた方の罪が火のように赤くても紅のように赤くてもと聖書が言っている、それをイエス様はご自分の身にまとってくださったのだ、そう考えるとその私たちの罪がイエス様の血に染まったということになります。イエス様の血によって私たちの罪が飲み込まれた。それは十字架の前にすでに起こっていた。兵隊たちもイエス様をバカにしました。ピラトはイエス様が罪のないことを知っていた、何度か許そうとした。しかし最終的にピラトは十字架につけることを許可しました。その一連の中でピラトはユダヤ人たちがこの人の罪状書き、それはこの人が自分を神の子供だって言ったからだって言ってるんです。これはローマの法律では全く犯罪ではないです。神の子供だということは自分が神だということだから、これが死に当たるっていうのがユダヤ人の言い分でした。それなのにユダヤ人たちは聖書の中にあなた方は神の子だって書いてあるではないかってイエス様が言われた言葉を知ってるんです。でもこの時にはもうユダヤ人たちはイエス様を殺すということにはっきりと心を決めていたのです。私たちが生きる人生でいろんな問題が起こってきます。一番大きな問題の一つは許さないことだとロイさんが昨日もお話してくれました。許さない心は曲がっていくのです。許さないという心を持っていると私たちは正常な判断ができなくなります。正しく判断をすることもできず、正しい言葉を語ることもできず、正しい感情を生かすこともできず、だから正しい振る舞いができなくなっていく、時間とともに。ユダヤ人たちは憎しみを持ってイエス様は絶対に許してはならない存在だと言って、その結果どうなったか。ユダヤ人たちはピラトが許そう、イエス様を許そうとしているのを見て、ピラトが逃げることができない脅迫をしたんです。それは何か、 もしこの人を解放するならば、釈放するならば、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカイザルに背くんだ。カイザル皇帝ですよ、ローマ帝国の。あんたがイエスを許したら、お前は自分を王だと言ってることになる。そしたらカイザルに背く。俺たちはカイザルに密告するぞって言ってるわけです。それがカイザルの耳に届いたら、ピラトはもちろん外されます、総督の座から。それでもピラトはイエス様をみんなの前に連れ出して、さああなた方の王ですと言った。その時ユダヤ人は決定的なことを言ったのです。これが私は未だにユダヤ人に対する呪いになっているのではないかと思います。何を言ったか、カイザルの他には私たちに王はありませんって言ったんです。いいですか、さっき言いましたよね、ユダヤ人は神様だけを礼拝することにものすごく熱心で、ものすごく注意深かった。ところが今彼らはここで、私たちにはカイザルの他に王がないって言ったんです。この人たちは自分たちはカイザルの奴隷だって言って、自分たちの王はカイザルだと言い切ったんです。神様を神様としているはずの、これ入ってるはずなんだよ、これ。これじゃ入ってないわ。はい、はい、すいませんでした。スイッチはちゃんと見た方がいいですね。ユダヤ人たちはここで歴史でただ一度神様に背いたのです。ピラトを追い詰めて、お前がイエスを十字架につけなければ、お前たちは、お前はカイザルに背くんだと言いながら、自分たちが本当の王であられる神様に背いたのです。これは世代を超えてその結果をもたらす。今イスラエルではイエス様を信じるユダヤ人の数が少ないです。 4% ぐらいと言われています。でもだんだんそれが増えつつある。 4% でも日本より多いんですけどね。私は歴史というのは終わってしまって、今の私たちに関係がないものではなくて、今の私たちにも大いに関係があり、つながりの中で起こっていると考えていますけれども、確信していますけれども、この時に起こったことは本当に恐ろしいことでした。その中でイエス様は気高く立っておられました。私たちは何度も困難な中でこそ、厳しい状況の中でこそ勇気のある人間でありたい。イエス様を否定することがないように、たとえ命の危険を感じたとしても、あるいは殺すと言われたとしても、私はイエス様に従いますと言いたいということを何度も確認してきました。これはその時になったら何とかなることではありません。今日という日に私たちがその心をイエス様に求めていく必要があります。全てはイエス様が中心です。全てにおいて支配しておられるのはイエス様です。私たちは誰が認めようが認めまいが、この世界は神様によって作られて神様のものであることを知らなければなりません。そしてこの世界が神様のものであるということは、イエス様が全世界の王であられるということなんです。そのように聖書が語り、私たちも証ししているイエス様に対して、全ての人間は この地球上の全ての人間は人種が何であれ宗教が何であれイエス様に対して自分の立場を決めなければなりません。私はこのイエス様をどのように受け止めるのか、十字架につけろという人たちの方に回るのか、それとも、まあ、イエス様は良いお方だけれども私は私の利権私の身の安全を守っていくとするのか、ピラトのように、それとも私はイエス様と共に十字架にまで行きますという力をご聖霊様からいただいてそれを日々生きていくのか。感情の問題ではありません。感傷的になって涙を流して私が従っていきます、その次の日全然違う生き方をするというのではなく、私たちの心の深いところからイエス様を自分はどのように考えるのか、そしてどのようにイエス様に関わるのか、あるいは関わらないのか、イエス様に関わるということはイエス様の愛を受け取ることです。イエス様の愛を求めていくことです。イエス様の愛の中に生きていくことです。だから愛することが難しい人でさえ愛するように助けてくださいと祈りながらそれを追い求めることです。今の世の中はありとあらゆる人が好きなことを言ってます。それぞれが自分は正しいと言い切っています。それに対してもう無責任に書き込みの世界でね、 SNS とかってあいつはダメだ、あんなやつは死んだ方がいいとかいう人たちがいるんです。そういうものを見ていると、読んでいると、読み続けていくと影響されるんですよ。私たちはそうではなくて、イエス様が本当にどんなお方なのかを私たちが知ることを求めていく、イエス様の愛をいつも受け取り続けていく、それはまず心の中で決心して口で告白していくということにつながっています。心の中で決心し、イエス様あなたの愛を受け取りますと告白し続けていくときに、私たちの頑張りは私たちの力ではなくて神様の恵みと呼ばれる力によって、私たちは自分を超えた生き方をするように導かれていく。そして最終的にっていうか、聖霊の神様私を捉えてください、満たしてくださいと言って聖霊様が私たちを捉えてくださるとき、私たちは自分たちの限界を超えて生きることができるのです。罪がありながら罪に支配されず、自分ではできなかったことがいつの間にかできるようにされていく。私たちはそういう若者たちが定期的に私たち教会に来てくれて奉仕してくれるのを見てきました。私は明日からオハイオ州に行って、その若者たちのリーダーの訓練を受けている人たちにお話をさせてもらいます。年若いんですけど、酒に溺れ薬物依存症になり、とんでもない生活をしていた18、19、20歳、20代のお兄ちゃん、お姉ちゃんたちがイエス様によって、そして聖霊様によって全く変えられた人生を歩んでいく。私たちはそれを目の当たりにしてきました。私たちはそれを見てイエス様にどのように向かっていくでしょうか。もっとイエス様を求めていきましょう。自分ができているからではない、自分はできなくても、毎日の生活で自分の足りなさを痛感し続けていても諦めてはいけない、これ私です。絶対に諦めない、イエス様にしがみついていく。イエス様、こんな私だからこそ助けてください、私は自分の罪を隠すことができません、でもあなたは私を清めてくださる方、イエス様助けてください、だから集まって、だから祈り、だから賛美し、だからお互いに微笑みをかけながら励まし合っていく。神様は私たちがイエス様に似るものとなることを願っておられます。イエス様のようにどんな状況、いやいや、自分が不当な暴虐の裁判で全く無罪の自分が死刑にされるとしても、 気高く生きていくために、それはもうイエス様が私の心と思い生活を満たしてくださることしかありません。そういう時だけではなく、誰も見ていないところでいつも本当でありましょう、本物でありましょう。お祈りします。天のお父様、イエス様を感謝します。あなたの憐れみと恵みを感謝します。昨日のいわき市民クリスマス、愛するロイ兄弟、ジムさん、トムさんを用いてくださって、いわきの町が祝福されたことを感謝します。あなたの御業が広がりますように。お父様、天皇夫妻をお救いください。とても良い人たちだと思います。しかしイエス様、あなたにお会いします。石破総理大臣、大臣たち、国会議員たち、内堀知事、県会議員たち、内田市長、市会議員たち、行政の方々、教育界のリーダー、経済界のリーダー、全ての社会のリーダーたちに、特にあなたのご支配を注いでくださり、悔い改めが起こりますように、この国に悔い改めが起こりますように。そのためにまず教会に本当の悔い改めが起こりますように。天の父様、イスラエルを憐れんでくださる主よ、イスラエルの政治家たちにあなたの御声を強く語りかけてください。エルサレムに平和が来ますように。世界は偽りでいっぱいです。私たちの心と思いを真理であられるイエス様、あなたにあってお守りください。病の方々に癒しを表してください。立て歩み姉妹ががんの手術を終えました。転移がありませんでした。感謝します。一刻も早く回復しますように。佐藤由里子姉妹がそのようにドクターの手を用いて、あるいはその前にあなたの奇跡が起こりますように、全く癒されますように。この御代子姉妹を元気にしてください。立ち上がらせてください。小川和重兄弟をあなたの恵みの御手の中に強めてください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。 天のお父様、今週誕生日を迎えられるお一人お一人を感謝します。中には状況があまりわからない人もいますけれども、あなたはそのお一人お一人と共にいてくださって、あなたの恵みを注ぎ、憐れみを注ぎ、祝福を表していてくださることを感謝します。おさむさんが8日に誕生日です。ありがとうございます。ゴールデンハーブの働き、さらにあなたは健康を支えて多くの人の祝福として用いてください。めぐみさんが9日誕生日です。あなたがここまで導いてくださいました。子供の母親とし、妻とし、日々忙しくしておられるでしょうが、どうぞイエス様、あなたが御声をかけてくださり、めぐみさんがあなたの声によって力に満たされ、喜び愛の温かさに満たされますよ。14日には小野文雄君が誕生日です。天のお父様、どうかあなたがその繊細な心に語りかけてください。あなたのお言葉は私たちを生かしてくれる命の言葉です。イエス様、お願いいたします。彼を強めてください。彼があなたの皆を呼んで、あなたのお力に満たされますよ。また同じ日に翔英さんが誕生日です。神様、ありがとうございます。翔英さんの忠実な心にあなたが触れておられ、祝福していてくださることを感謝します。ますます健康を祝福し、日々にあなたご自身のご臨在を表してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。